それでは皆さんで今日は詩編の16編を共に学んでまいりたいと思います。旧約聖書の841ページになります。詩編の16編を今日は皆さんと共に学んでまいりたいと思います。まずはじめに詩編の16編をお読みしたいと思います。旧約聖書の841ページになります。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者の痛みを増し加え割りましょう。私は彼らを注ぐ地の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。まことに夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を読みにしておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。以上ですけれども、いよいよこの2002年も終わりを迎えようとしております。来年はどんな年になるのか、来年はどんな風にこの世の中が動いていくのか、そんな風な予想がいろんなところでなされておりますけれども、私自身が一番こう祈っているその内容だといいますと、この社会に対してですけれども、本当にこの日本の景気が早く立ち直ってほしいという思いであります。多くの人たちが仕事をなくし、また多くの人たちがいろんな苦しみを負っている。いつこの日本の景気が良くなるのか、そのことをもちろん神様の憐れみのうちにですけれども願って祈ってはいますけれども、聖書の予言を私たちが見てまいりますと、間違いなくこの世の中っていうのは、いい方向には動いていかないんだ、ということが教えられていますよね。多くの人たちの愛が冷めていき、生活は確かに便利になるけれども、いろんな犯罪が増えていくんだ。民族は民族に敵対し、国と国は、ますます、その、仲違いをしていく。戦争の噂や飢饉の噂を聞いて、また大きな天災も、そういった噂も聞くようになっていく。聖書は、はるか昔からそのことを予言していって、だんだん世の中がそのように動いていっていることを私たちは知っております。そういうことを私たちは見てまいりますと、あんまり将来のことについては、希望を持つことが難しいですよね。けれども、クリスチャンたちにとっては、どんな時であっても、希望っていうのが持つことができるんですよね。なぜなら、私たちが信じている神様っていうのは、全知であり、全能であり、どんなことでもお出来になる、主権者になる神様だからです。けれども、本当に、すべてのクリスチャンたちが、皆さんお一人お一人がいつもどんな時であっても、どんな状況であっても希望を持っているかというと、残念ながらそうではないというふうに思います。今日はもし我々が以下のことを実践するなら、神様必ずあなたに報いてくださるんだ。すべてのクリスチャンたちにとって、すべての人間にとって本当に必要な、 価値のある生き方について皆さんと共に今日は学んでまいりたいと思うわけです。この詩篇の16篇をご覧いただきますと、まずその16と書かれているその下に表題が書かれていますよね。ダビデの御言葉と。ダビデの御言葉。このおそらくダビデのっていうのは、ダビデがこの詩篇を記したんだという意味であります。その後のこの御言葉っていうこの言葉、この言葉は実は意味不明です。はっきりとこの言葉の意味はこういうことだっていうことがなかなか言えない方であります。けれども、いくつか有力だとされている説がありまして、それは一つは黄金であるとか、また尊いとか、神秘であるとか、許し、そういった説が挙げられております。黄金であるとか、尊いとか、神秘であるとか、許し、そういった説が挙げられております。ですからここで書かれていますダビデの御言葉というこの言葉の意味は、おそらくダビデが教える黄金、尊いもの、あるいはそのダビデが教える黄金のような尊いもの、そういうふうな言葉にとして取ることができるわけであります。実はこのミクタムという表題が付けられているこの詩篇は、ここ以外にも5つですね。ここを入れて6つあります。56編、57編、58、59、60編という、この6つの詩篇があるんですけれども、それら全部に共通するのは、彼らの神様に対する祈り、祈祷でもって始まり、そしてたとえ困難な状況の中にあっても、いつも神様に対する信頼を失わず、そして平安と喜びを確信するような、そんな風な歌になっております。今日この箇所でダビデが教えようとしているのは、こんな生き方こそが我々人間はすべきなんだ、こんな生き方こそが最高の人生なんだ、それを教えようとしているわけであります。それを私たちはこれから少しずつ見てまいるわけですけれども、まず第一番目に、本当に価値のある人生、価値のある生き方というのは、誠の神様にのみ信頼を置くという生き方であります。16編の1節をご覧いただきますと、こうあります。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。神よというふうにありますけれども、ダビデ王がいつも思い描いていた神様、ダビデ王が信じていた神様っていうのは唯一ですよね。その神様をここで指すわけであります。ダビデは我々日本人の一般的な日本人とは違って、たくさんの神様を信じていたわけじゃないですよね。唯一の神様を信じておりました。ですから続く16編の2節をご覧いただきますと、私は主に申し上げましたというこの主という字が強調されて書かれてますよね。これは唯一の神様の名前を指す、おそらくはヤハウェと、古くはエホバというふうによく考えておりましたけれども、その神様を指すわけです。その言葉が、16編の2節、まあ、2節だけではなくて、5節も、7節も、そして8節にも書かれますよね。ダビデは唯一の神様を信じていたんです。まずこれが第一だったんです。この言葉はただ単に信頼を置くということだけではなくて、信じるというふうな意味を含まれております。ですからもし、まだこの中に聖書が教える唯一の神様を信じていらっしゃらない方がいるなら、まずその全てを作られた神様、唯一の神様を信じることが必要なんだ。だってそれなしには、これからダビデが教えようとしている素晴らしい生き方なんて あり得ないんだと。かつて私は神様というのはたくさんいるというふうに思っておりました。いつもこの年末年始の時期になったら思い出すのはですね、私の実家で、今はもうしていないと思うんですけども、私が生まれてもう物心をついた頃から、毎年この大晦日から正月の何日ぐらいまでか忘れましたけども、こう家の中にいる神々っていうんですかね、それに手を合わせて祈るっていうことを教え続けてきました。家の中には神棚が2つあって、仏壇があって、また庭の方に行くと水神様が祀ってあってっていうようなことで、家族は5人だったんですけども、家族よりも神様の数が多いっていう、そんな風な時だったんですね。そしてそれを、大晦日の時、もういよいよその新しい年を迎えようという時には、家族で全員でその何箇所かのこう神様っていうんですかね、そこを祀らなければいけなかったんです。そして新しい年を迎えた時には、近くの神社に行って、またその後もう一回その家の中にいる神様を祀らなければいけない。そしてそれが1月の2日も3日も、おそらくこの3日間だけだったと思いますけども、それをしなければならない。そういう環境の中に育ってまいりましたから、神様っていうのはたくさんいるんだっていうふうに思っておりました。ですから、いろんな問題にぶち当たったり、またいろんなこう困難に自分が遭遇すると、いろんな神様に手を合わせて拝んでたっていうことがあります。この神様は聞いてくださらなくても、別の神様は聞いてくださるかもしれない。この神様はダメでも、別の神様だったらできるかもしれない。そんな風なことを思って、少しでも多くの神様のところに行けばいいんだ。けれども、聖書はそうは教えていないですよね。聖書が教えるのは神様って唯一なんだ。最初それを聞いたときには、すぐに私自身を受け入れることができませんでした。けれども考えてみたら、神様っていうのは、間違いなく私たち人間とは違って、いろんなことがおできになるんですよね。神様のことをこの聖書では、主権があるなってことを言うんですよね。主権者だって。先ほど読んだ詩編の19編にもその言葉がありました。主権者なんだって。主権っていうのは、一箇所じゃないですか。違います?日本の主権は国民にある。よく言いますけれども、国民と何とかにあるって言い方しないですよね。っていうのは、考え方が違うときに、決定が違うときに、どちらかがやっぱり優先されるべきなんですよ。ですから間違いなく主権というのは一箇所なんだって。神様が、たくさんいらっしゃって、神様同士の話し合いがあってとか、ある神様はある神様よりも強くて、ある神様は非常に弱いんだなんて、そんな神様じゃないって言うんです。本当の神様っていうのは全てのことをご存知で、どんなことでもおできになるって。それを聞いたときに、ああって、なるほどなと。確かに聖書が教えることは真理だなって。そんな風なことを昔に思ったことがあります。ダビデはそのことを言うんです。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。多くの神様っていう名前がついているものがたくさん彼の周りにもあったんです。後で見ますけれども、そんなことが書かれてますよね、4節にも。けれども、彼はあなたに身を避けます。つまり神様に、唯一の神様に身を避けるんだということを彼はしたんです。ダビデっていうのは、イスラエル史上最も栄えた王でありました。ダビデ王とその子供ソロモンの時代の繁栄には、まさしく目を見張るものがありました。そのダビデが一番、頼りにしていたもの、一番信頼していたものっていうのは、ダビデが持ってた、ダビデの命令によって動く幾万の兵ではなく、またたくさんの金銀財宝ではなくて、この神様だって言うんです。この神様こそが唯一の誠の神様であり、そして自分自が一番、唯一信頼のおける存在なんだって。 私たちはいかがでしょう。この神様を信じてるって、唯一の主権者のある神様を信じてると、私たちは口では言うかもしれませんけれども、じゃあ本当にいろんな状況の中にあったときに、この神様にだけ信頼していると言えるのでしょうか。それ以外のいろんなものに心を馳せて、そして方でもひょっとしたら、なんとか問題が解決するんじゃないだろうか。そんな風な思いを持ってしまっていることってないでしょうか。ダビデは、そんな誘惑が、そんな選択がたくさんあったんです。私たち以上に。けれども、そんな中にあってダビデは、この神様にのみ信頼を置くんだ。ということを彼は誓ったわけであります。また2番目になりますけれども、続いてこう言います。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありませんって。ダビデは、この神様にのみ、誠の神様にを信じ、そして神様にのみ信頼を置いただけではなくて、その神様に忠誠を誓っているんです。自分の主人は神様だって。この、旧約のこの時代、最近でもそうですけども、イスラエルの人たちっていうのは、ヤハウェっていう言葉を口にはしませんでした。それは十回の中で主の皆を未来に唱えてはならないというふうにあったからです。彼らはそこに来た時に、しばらくの沈黙を置いたり、また別の言葉でもって言い換えたりしたんでしょうね。それが、主人っていう言葉です。アドナイってよく言われますけども、彼らにとって神様っていうのは主人だったんですよね。これもきっと多くの皆さんがちょっとしたら疑問に持ったんではないかと思いますけれども、私自身もそうでした。最初教会に来た時に神様っていうのはこうすぐになんとなくイメージができたんですけども、それが正しい解釈かどうかっていうのは別として、こう自分たち以上にはるかに知恵があって力があってどんなことでもお出来になるっていうふうなイメージはあったんですけれども、その神様を主として呼ぶ、主人と呼ぶってことに関しては、少し、こう、抵抗があったというと、ちょっと、違うかもしれませんけども、なんとなくこの違和感がありました。神様って言うとすごくこう、自分がイメージしているものを、こう、想像することができたんですけども、主っていう言葉はあんまり使わなかった、使いにくかったっていう思いがあります。けれども、それが、だんだん聖書の御言葉を学んでいくときに、よく分かってくるようになったんですよね。っていうのは、神様っていうのは間違いなく、私たち人間にとって主人なんですよね。神様が私たちに命を与えてくださった。神様が私たちに全てのものを与えてくださっている。神様の目的のために、私たちは今生かされているんだっていうこと。それを覚えるときに、神様っていうのは間違いなく、私たち人間にとって主人なんですよね。そのことをダビデここで話すわけです。あなたこそ私の主だって。私の幸いはあなたの他にはありません。自分の幸い、つまり自分の幸福や願いっていうのは神様の願いと同じなんだって。神様の喜ばれることを自分も行うし、神様の憎まれるものを自分も憎む。そのことをダビデは強くここで誓っているわけであります。私は主に申し上げましたという言葉がありますけれども、その後に、仮括弧が付けられてますよね。これは、ダビデがその言葉を口に出して話したということだと思いますけれども、それはただ単に口に出して言うことがこの大きな問題なんじゃなくて、ダビデの強い決心を表すんですよね。きっと皆さんも経験があるかと思いますけれども、これをしようと。もう、これからは頑張ってこれをしようというときに、もちろん私、自分の心の中でそのことを決めるだけで十分なんですけれども、それを、誰もいないのに、口に出して、その決心をこう、より強いものにするっていう、そんなふうな経験がきっと終わりだと思います。ある人に、 誰かにそのことを言うっていうんじゃなくて、自分自身の中でそれを強いものとするために口に出して、あえて口に出して言う。また、全然その時と関係がなくても、自分のことを、その強い決心とするために、別の人にそのことを言うって。ダビデも同じでした。この神様に自分は従っていく。この神様に自分は忠誠を誓うんだということを強い決心を持って彼は歩んでいった。彼は王様でありました。多くの人たちがダビデに対して忠誠を誓ってたんです。彼はどちらかというと忠誠を誓う側ではなくて誓われる側だったんですよね。けれどもそんなダビデが神様に忠誠を誓ってたんです。そしてそれこそがダビデを教えるんです。素晴らしい価値のある生き方なんだって。私たち人間というのは多くの人たちが自分に忠誠を誓ってくれることを願いますよね。忠誠を誓うなんていうとすごくこう大げさに聞こえるかもしれませんけども、多くの人たちが自分の思い通りに動いてくれることを、思い通りのことをしてくれることを願います。期待通りのことが自分の周りで起こるとそれは私たちに喜びをもたらし、周りの人が自分の期待と願いと違うことをすると私たちはすぐに腹を立ててしまいますよね。けれども、ダビデがここで教えているのは反対のことなんです。自分が自分の思い通りにことが動くんではなくて、自分がある方の最高の権力者であり、そして最高の存在である神様に従っていくって。後で見ていくんですけども、そういう時にこそ私たちは本当の喜びが与えられるんです。自分こそが一番な。自分の思い通りに周りの人が動いてくれるなんてことをもし私たちが期待してるんだったら、絶対にそこに本当の喜びはない。だって実際に周りの人が自分の思い通りに全て動くなんてことはありえないからです。もしそんなことを私たちが期待してるんだったら、本当にその人の人生が悲しいですよね。また、第3番目に、ダビデが教えるのは、主にある兄弟姉妹を愛するということです。3節ご覧いただきますと、地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。地にある生徒たち、この地上にいる神様に選び分けられた人たち。今この時代にあっては、クリスチャンというふうに考えていいと思いますけれども、このクリスチャンたち、本当の神様を信じている人たちには威厳があるって言うんです。王であったダビデ。そのダビデに対して強く自分の意見を申す者っていうのは、そんなにはいなかったはずです。私たち人間ってのはやっぱり権力に弱いですよね。上の者がこうだって言うと、なかなか、いや、違うと思います。というのは言いにくいような状況ですよね。ましてそれが、この国の一国の最高の権力者、国王であったら当然であります。その王様に対して自分の意見を申し上げる。王様に対して、いや自分は違うと思いますっていうふうなことを言うっていうのは非常に勇気のいることであります。けれども、私もこの16編の最初から見てまいりましたけども、本当の神様を信じる人たちっていうのは、相手がたとえ王であっても、また、力あるものであっても、間違ってることは間違ってるってことを言う人物ですよね。誠の神様を信じ、誠の神様に従うがゆえに。そのことをここでダビデは言ってるんです。地にある生徒たちには、本当の神様を信じてる人たちには、彼らは威厳があるって言うんです。王から見ても威厳があるって。彼らはしっかりと、強い意志を持っている。 強い価値観を、強い基準を持ってるって。おそらくこの当時、ダビデに対して強く意見を言う者というのはそんなにはいなかったと思います。けれども、全くいなかったわけじゃなかった。聖書に書かれておりますけれども、例えば預言者がいましたよね。ダビデが罪を犯したときに、それを強く進言する預言者がいました。ナタンです。彼は、ダビデが罪に走っていることを知って、そして、ある例えを持って、ダビデに自分自身の罪を、どれほど大きな罪を犯しているかということを示すわけであります。そんな、本当の神様を信じている人っていうのは、しっかりとした基準を持っているって。相手が王であっても、言うべきことはちゃんと言う。間違ってると思うことがあれば、それを勇気を持って話すんだ。この時のダビデ、預言者ナタンがダビデに対して進言した時っていうのは、ダビデはもう多くの罪を、殺人という罪を犯してましたから、ひょっとしたら自分も殺されるかもしれないっていう、そういう思いは預言者のうちにあったんだと思います。けれども、そのナタンは恐れずに、語れることを語った。間違いなくそこに威厳ってありますよね。本当の神様を信じ、それにのみ従おうとする者の威厳です。そして、ダビデが言うのは、私の喜びはすべて彼らの中にあります。そんな本当のダビ、本当の交わりをダビデは喜んだって言うんです。自分の意見にもう 100% 同調してくれる。自分が言うことに対して心の中はどう思っているかわからないけれども、表面的には、ああ、王様その通りですね。王様おっしゃる通りです。そんな風な言葉ばっかりをかけるような者たちではなくて、しっかりと自分の意見を持って言うべきことを言ってくれる、そんな者たち。そんな交わり、そんな者たちとの交わりを彼は喜んだと。これも同じです、私たちも。私たちは、自分の意見と同じような意見を言ってくれる人に対して、ついつい気を許してしまったり、自分が悪いと分かってるのに、そのことを同情してくれて、そしてその意見を支持してくれるような人を、自分の友達として求める傾向があるかと思いますけれども、本当の友達ではそうじゃないですよね。間違ってることは間違ってるって。ちゃんと言ってくれる友人。またそういった人たちこそ、私の中で価値ある存在じゃないですか。そのことを、これダビデは言うんです。そんな友が、そんな自分にとって価値のある人たちが、ダビデの周りにも少なからずいたわけです。愛を持って、私たちの後に必要なことを言ってくださる。そういうことを言えたとき、私たちは相手の立場になって、愛を持って言ってくれたその友人に対して私たちは感謝する人がいますよね。そして、それに対して、その忠告に対して本当にそれが正しいのかどうか、判断した上で、私たちは全てのことを出していく必要があるわけです。ダビデっていうのは、そういった本当の友を大切にする人物だった。そして第4番目に彼が教えるのは偶像礼拝を避けるということであります。偶像礼拝を避ける。4節ご覧いただきますと、他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょうというふうにあります。クリスチャンであっても痛みがあるんです。クリスチャンであっても悩みや問題や苦しみというのはあるんだ。けれども、だからといって、別の神様のところに走っていたかといって、その痛みが、問題が、なくなるかというと、そうじゃないですよね。問題というのは、いろんなことに起こる、そのことに問題があるんじゃなくて、我々のうちに実はあるんだって。確かに、 別の神様のところ、そういったところに行くと、嬉しいことを言ってくれるかもしれない。それはあなたが悪いんじゃないですよって。それは周りのこの人が悪いんだって。こういう問題が予期せずに起こったから、これはもうどうしようもなかったんだって。この問題はきっと、この神様に従っていけば、間違いなく治ります。そんなふうな嬉しいことが、聞けることができるかもしれませんけども、本当の、救いはそこにはないじゃないですか。本当の、許しってそこにないじゃないですか。本当の、問題について、真理がそこで問われていない。いろんな問題があるときには、実は、私たちの側に問題があるんだってことを、聖書を通して私たちは日々教えられていってるはずです。けれども、私たちが一時的な、表面的な同情というか喜びを私たちが見出そうとして、別の神様のところに走っていっても、それは一時的なものであって、すぐにその痛みというのは増し加わっていくっていう。ここにいらっしゃる皆さんがもし、この、聖書が教える神様っていうのは、主権者であって、必ずしも自分の願いを、自分の願い通りにしてくださらない、自分の願いを聞いてくださらないって、いうことに失望して、別のところに行ったとしても、もし皆さんが救われてるんだったら、間違いなくそこには、喜びがないです。本当の神様を信じていながら、別の神様のところに走ってしまった、行ってしまったということで、間違いなく皆さんの心の内には、責めが起こるはずです。そのことをダビデはここで教えるんです。ダビデは続いてこう言います。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えませんって。彼らの注ぐ血の酒を注がずというふうにありますけれども、この当時、偶像の神々のその儀式の中には、人間を生きたまま神様への生贄として捧げるような、そんな風な儀式も行われていたんです。そのことをダビデが言うわけです。彼らの注ぐ血の酒を注いだりしないって。またその名を口にも唱えることをしないって。その当時の人たちはおそらく、その神様の特別な名前を何度も何度も口にすることによって、自分の願いが神様のところに届くような、そんな風な儀式があったんでしょう。ダビデは、それに対して、もちろん、そういった宗教的な儀式に参加することはしませんけれども、そういった名を口にすることさえしないっていう、そんな風な徹底ぶりだったんです。偶像礼拝を心から憎んだんです。だってそこには何の救いもないからです。何の解決もないからです。それがあるがために多くの人たちが本当の神様ではなくて別の神様のところに行って、そして永遠の滅びに至ってしまう。そのことをダビデは知っておりましたから、そのことを心から悲しみ憎んだ。そして続いてこう言います。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の子供のところに落ちた。誠に私の素晴らしい譲りの死だ。次にダビデが考えたことっていうのは、与えられる報いに目を向けようとしてたんです。与えられる報いに目を向けようとした。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。というふうにある通りに、明らかに、まだダビデはその神様の与えようとしている素晴らしいその、恵みっていうんですかね。その褒美をまだ手にはしていないんだって。ということですよね。けれどもダビデは、その神様の与えようとしてくださっているその褒美に、恵みに目を向けてたんです。この地上では、たくさんの財産を、多くの人が羨むようなものをダビデは持っておりました。けれども、ダビデはそれに目を留めたんではなくて、この天に行ってから与えられる、その褒美に彼は目を向けたんだって。だってこの地上で私たちがいくらたくさんの財産を手に入れたとしても、それはいつまでも私たちの手には 残りませんよね。どれほどこの地上で多くの蓄えをして、そして多くの人が羨むような家を手に入れて、地位や名誉を手にしても、それまでは、それはいつまでも続かないって。私も知ってますよね。ダビデもそのことをしっかりと知ってた。だから、天で与えられる永遠に無駄されることのない、その恵みに彼は目を向けようとしてた。この地上で得るものとは全く別のものです。泥棒が来て誰もそれを取っていくことがない。虫が来て食べてしまうこともない。それどころか、この地上で得ることのできるその宝よりもっともっと素晴らしいんだ。ということが、新約聖書のある箇所で教えられていますので、そこをちょっと皆さんに見たいと思います。マタイの福音書の25章をお開きいただけますでしょうか。マタイの福音書の25章です。この世の終わりについて、イエス様が語られているその話の途中ですけれども、そこの14節から少し見ていきたいと思います。天の御国について語られているところですけれども、14節から、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。というふうにありますけれども、この15節にこんな単位が出てましたよね。タラントっていうその単位であります。この皆さんの聖書の下にある中のところをご覧いただきますと、何とあります？ 1 タラントは、6000レナリとありますよね。6000。レナリ。この当時、1日の賃金を1レナリというふうにしてましたから、6000レナリっていうのは、単純に考えて、まあ日本、今のこう、金額で考えると計算しやすいですけども、6000万円ですよね。そして一番多くの財産を預けられた人たちという人というのは、その5倍だったんです。つまり、3億円の財産が託されたんです。もちろんこれは例え話ですから、このことをもってどうこうというのは言いませんけれども、でも非常にその当時の、その話を聞いた人からすると、考えられないような、予想もつかないような、そんなたくさんの財産を、託されたって言うんです。そして、また16節以降見てみますけれども、5タラント預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに5タラント儲けた。同様に、2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると、五タラント預かった者が来て、もう五タラント差し出していった。ご主人様、私に五タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに五タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたは、わずかなものに忠実だったから。という、この言葉に目を向けていただきたいんです。わずかなものに忠実だったからだ。わずか、と主人は、言いましたけれども、それを預かった人からすると全然、そうじゃないですよね。わずかじゃないって。すごい多くの財産を託されたんですけれども、それに対して主人は言うんです。わずかだって。私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれって。今ここで私があなたに託したその財産というのは、将来私があなたに与えようとしているものからするとほんのわずかだ。もっと素晴らしいものがあなたには与えられるんだって。そんなことがここでなされているわけですけれども、 そんな素晴らしい褒美を、この、私、クリスチャンはいただくことができるんだって。そのことをダビデは話してるんです。今日のこの詩編の16ページにまた戻っていただきますと、6節。はかり綱は私の衣のところに落ちたというところにありますけれども、この当時、いろんなものの長さを測ったりするはかり綱がその当時使われてましたけれども、ある特殊な時にそのはかり綱を投げて、そして土地を分配するというか、そういったことも時々行われていたそうであります。ですから多分このはかり綱は私の衣のところに落ちたというのはそのことを言ってるでしょうね。はかり綱を投げて自分が願ってたところに本当に見事に落ちたって。素晴らしい譲りの地だって。素晴らしい最高の褒美が自分には用意されてるって。そのことをここで言ってるんです。将来自分に与えられる素晴らしい恵みを彼はいつも覚えようとしてたって。そして、第6番目にダビデが教えるのは、私は助言をくださった主を褒めたたえる。誠に夜になると私の心が私に教えると。自分に対して助言を神様は与えてくださるって。ダビデは直接神様との言葉をいただいた、そんな人物でありますけれども、今の皆さんはもっと素晴らしい言葉をいただいています。だって、主がダビデに対して語られた言葉も私たちは聖書を通して知ってますし、それ以上のたくさんの言葉を私たちはいただいているからです。聖書ですよね。私たちはこの御言葉を愛する生活をしなければいけません。ダビデは言うんですよ。夜になると私の心が私に教えるって。おそらく彼は夜になったらその神様のその御言葉を自分の心の中で何度も何度も瞑想していたんでしょう。この言葉は一体どういうことを指しているのか。この言葉を実際に自分が今のこの状況の中で実践するというのはどういうことに気をつければいいのか。そんなことをダビデはいつも夜になるとそのことをしてたんでしょう。これは別にダビデ王にかかって限ったことじゃなくて今もそうですよね、皆さんが。朝に御言葉を読む方もいらっしゃいますし、昼にも夜にも御言葉を読む方もいらっしゃいます。一日に何度も御言葉を読む方もいらっしゃいますけれども、多くの方っていうのは夜の静かな時に御言葉を読む時に、また祈りをする時に、神様はどんなことをこの御言葉を通して私に語ってくださってるんだろうっていうふうに瞑想される方って多いんじゃないでしょうか。なかなか朝っていうのは、こう、たくさんのスケジュールが、その予定が後に詰まっているものですから、ゆっくり時間を取ることはできないけれども、夜、そういったことを思い巡らす。いう方は、この中でもたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。ダビデも、そのことを教えるんです。私の心が、私に教えると、いうふうにダビデは話してますけれども、おそらく彼自身の中に、たくさんの、御言葉を彼は蓄えていたんでしょう。彼自身がもちろん御言葉を書いているものでありましたけれども、そんなことを教えているんだと思います。私たちはこの御言葉が、神様が与えてくださった最高のギフトであることを知っていますけれども、それを本当に心に蓄えているでしょうか。少しの時間を用いて、この御言葉を少しでも覚えようとしているでしょうか。それがなかったら、私たち普段の生活でどうやってそれを実践していくのかって。よく言われることなんですけども、悲しいのは、私たちがこう、礼拝の場でも、またいろんな集会の場でも、聖書のメッセージを語った後で、今日聞いた御言葉を覚えてるかっていう話をしたときにですね、その時に話されたポイントをしっかりこう言ってくださるとすごく、嬉しいんですけども、勇気づけられるんですけども、いやもう今日どんな話だったか忘れたっていう。 聖書の箇所さえ忘れてしまったっていうことがですね、時々聞くとですね、ちょっと残念に思う時があるんでしょうね。その時っていうのは皆さんもちろんしっかり切り張ってますけども、それがもうその日のうちに実は忘れ去ってしまわれてるって。としたら、私たちどうやってその御言葉を本当に日々の中で実践していくことができるのかって。私たちが覚えるのはぜひ、その時その時に聞いた御言葉をその一週間だけ実践するんではないですけども、その時に特に覚えていただいて、ぜひそれを皆さんの血と肉にしていただきたい。それを聞いたその日だけ、その一週間だけじゃなくて、ずっと皆さんの生きる糧にしていただきたい。ダビデはその御言葉を本当に愛する人物だったんだ。そして最後の七つ目ですけども、いつも主の臨在を覚えるということです。いつも主が私の周りにいてくださって、神様が皆さんの知ってることすべてを知ってらっしゃるんだって。守ってくださって、導いてくださってるんだっていうことを覚えるということであります。私はいつも私の前に主を置いたと。もちろん間違いなくダビデが何かの像を自分の前に置いたってわけじゃないですよね。いつも神様が自分の前にいるんだっていうことを彼は覚えてたんです。間違いなく神様は自分の今していることのご覧になってくださってるって。間違いなく神様は自分の心の中の動きまでご存知だって。その神様を心から覚えて、そして自分がなすことすべてに注意を払ったんだ。その後、9節をご覧いただきますと、それゆえという言葉があります。つまりダビデというのは今まで見たこのポイントを一つ一つ守り行っていたから、だから私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる、私の身もまた安らかに住まおうというふうに言っているんです。つまりダビデはいつもこの唯一の誠の神様に信頼を置き、そしてその神様にのみ忠誠を誓う、そんな人物であった。そしていつも彼は主にある兄弟姉妹を愛し、そして偶像礼拝を避けてた。与えられる報いに目を向け、そして御言葉を愛し、いつも主の臨在を覚えてたって。そんな生活をしていたからダビデは喜び、楽しむことができたんだって。間違いなくダビデの心の中に神様に対する信頼が失われていたら、神様に対する忠誠が失われていたら、こんな喜びってなかったです。兄弟、姉妹を愛することをせず、あるものを憎み、嫌ってたら、そんな喜びはなかった。偶像礼拝に走っていたら、その平安は彼のうちにはなかった。与えられる報いではなくて、この地上の様々なものに目を奪われていたら、平安でいることもできなかった。そのことをダビデはここで教えるんです。最後10節10節ご覧いただきますと、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に儚な穴をお見せにもなりませんって。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。この世の中っていうのは間違いなく悪い方向に走っていきます。けれども、私たちの行くべきところ、それはこの世のお墓ではなくて、命の道なんだって。つまり、神様が教える正しい命に至る道、永遠の天への道が私には与えられているんだということです。その永遠の命に至る道にあなたが行きつけるかどうかっていうのは皆さんの選択にかかっているんですよね。この地上での生活、喜びに満ち、また平安に満ちたものにするために必要なのは 神様が自分の思い通りにしてくれるかどうかじゃなくて、私たちがこの聖書が教える、ダビデが教えるこの生き方になって生きていくかどうかだって。そう教えるんです。ダビデは、そうしていったときに、喜びが与えられたって。楽しみがあったって。平安が与えられたって。皆さんはいかがでしょう。もうすぐこの一年も終わりますけれども、ぜひ皆さんにお勧めしたいのは、もう一度新たな決心を持って、この、新しい一年をまた迎えていただきたい。ということです。最後に祈りを持って今日のこのメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、今日の御言葉を感謝申し上げます。あなたはあの偉大なる王ダビデを通して今の私に必要な生き方を示してくださいました。この世の中が悪い方向に進んでいこうとしている中にあって、私たちクリスチャンは希望を持ち続けることができます。けれどもそれはこの世の中がいい方向に進んでいくというものではなくて、たとえどんなに私たちの周りの状況が悪かったとしても、私たちが正しく生きることによって、神様の示してくださるその生き方に、習うことによって、私たちは本当の喜びと、感謝と平安を持って生きることができるんだという恵みであります。あなたは私たちのためにこの御言葉を与えてくださいましたことを覚えて感謝申し上げます。神様どうぞ私たちがこの御言葉の教えに倣って生きることができますようにお与えください。御言葉を単に心に蓄えるだけではなく、それを心から日々の生活に適応し、実践していくことによって、より神様の多くの恵みをいただくことができますように、お与えください。過ぎ去ろうとしております、この一年間も神様の恵みによって守られましたかと覚えて感謝申し上げます。神様どうぞ、この新しい一年も、私たちが主の大いなる恵みのうちに、迎え、そして歩むことができますようにお与えください。感謝して尊い主イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。